それでは今朝は信仰の正念場、信仰の正念場と題して小金井主任牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書の箇所は吉明6章1節から11節です。旧約聖書吉明6章1節から11節です。お読みします。エリコはイスラエル人の前に城門を固くと出して誰一人出入りする者がなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。そこでヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。一人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない。ついで彼は民に言った。進んで行き、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ヨシアが民に言った時、七人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの先を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシアは民に命じて言った。私が時の声を上げよと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。こうして彼は主の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。
皆さんおはようございます。今日玄関に入って皆さんの目に真っ先に飛び込んできたのは、リトルジョイキッズで行われたあの大きな天地創造の絵柄と、そしてそこに書いてある子どもたちのイエス様のメッセージではなかったかと思います。一昨日ですね、この場所でリトルジョイキッズキャンプが行われました。この教会探検の中でいつもですね、チャペルに来るときにチャペルに来てパイプオルガンを聞いて、そして洗礼層を見てその意味を聞いてですね、その後この小さなお友達はこのチャペルに隠してあったあの創造物、貼ってあったものですけれども80近く、それをですねみんなが探してそれを貼り付けていく、ボードには親だけが、また木だけが先についていてですね、後から探した子供の生き物をそこに貼り付けていく、そのようなことをして、昨日おとといからジョイキッズキャンプが、リトルジョイキッズキャンプがスタートしました。すくすくからもですね、今回お母さんがお母さんを誘って何家族も新しく来られた、ご家族がおられました。この1泊2日延べにしてですね、子どもたちはだけで67名のお友達が 泊まった子もそのうち何人もいましたけれども67名保護者の方が合わせてですねスタッフ合わせて、延べ123名の方たちがですねこのところで、キャンプを共に過ごしました。2回にわたるメッセージを通してですね小さいお友達初めてメッセージを聞いたお友達もですね食い入るようにその話を聞きながら後で応答の祈りがあったことも後の反省会の中で報告ももらいました。本当に豊かな種まきがされているなとどんなに小さくても神様のこの真理の言葉というのに、応答していくそのことは変わらないなと。親はですねもしイエス様のことを知らなければその福音を伝えることはできませんがこの親がイエス様のもとに子どもたちを連れてくるならばそこでですね語られる御言葉を通して子どもたちがこの救いに出会っていくことができる、まあ、いわばジョイキッズの先生たちは霊的な親としてこの本当に毎週ですね遅くまで準備してよくよく本当にこのキャンプを準備して整えてそしてその当日もですけれども本当に仕えておられました。また他にもですね食事や何やらといろいろと奉仕してくださった方々そのようなこの隠れた奉仕表に出ないような働きを見ながらああこの教会本当に素晴らしいなと改めてですねいつも思うことですけれども改めてそのことを思わされました。みんなが黙々とですね、してくださるそこに、この新しい魂を私たちは迎えていくことができる。だから神様、祝福したくて、しようがないんだなと、そこに、たくさんのお友達を送ってくださり、そしてこの子たちがですね、やがてジョイキッズキャンプに、つながっていくように、そして中高科につながっていくように、そして大学生、社会人になって、本当にこの節目節目、人生の節目節目においてですね、主に祈るものとなって、そして神様が与えてくださったこの賜物をですね、神様のために用いてくださいと祈る、その青年たち、なっていってほしいなということを本当にいつも思わされます。中高生のキャンプも水曜日木曜日淡路で、淡路島で一泊二日でですね行われてこれも本当に祝されたキャンプだと聞きました。本当に落ち着いた中で子どもたちがゆっくりとその交わりを持つことができたことを聞いてですね神様本当にいつも真実を持って私たちの祈りに応えてくださるお方だなと共に、喜んだんですけれども共にですね今みんなで、その姿を見ていないけれども拍手を持ってですねイエス様に感謝の拍手を捧げたいと思います。主よありがとうございます。本当に私たちの教会幼い子供たちからお年寄りに至るまで祝福してくださっていますから感謝します。子供は将来を持っていますから子供の多い教会はですね将来やはり、力強いですね。今日も週報の方に、有馬家に、三女が誕生したと報告があります。3400グラム、大きな赤ちゃんがですね誕生していよいよますます子どもたちが増えていっています。祈りに覚えて、直接的な関わりがなくてもですね間接的にでも祈りながら見守りながら教会の子どもたちまた地域の子どもたちをですね主のもとに連れてくるそして養い育てていくということそのような教会で、ありたいと思います。さて今日はこの御言葉ヨシュア記6章を開きました、まあ、続けて見ていますけれども今日はこの信仰の正念場というタイトルをつけました。まあ、どんな時も大抵が信仰の正念場に、まあ、なるわけですがいよいよですねこのエリコの町に入っていくその直前、まあ、エリコという町はパレスチナにおいてこの最古の町と言われる場所でした。そこにですねイスラエルの民は到着します。この町は主要都市でもありました。パレスチナにおける交通の要となる場所ですから軍事的にも重要な、まあ、拠点というようなところでした。ですからこのエリコという町を手中に収められるかどうかということが今後に大きく影響を及ぼす事柄だったんですね。 そのためかエリコの町全体はこの周囲に高い城壁を巡らした要塞都市であったと、難攻不落と言われる要塞都市、まあ、日本にもいくつものお城があります。私はこちらに来て初めてですね、姫路城、もう当時その時も世界遺産でしたが、姫路城に行った時、行ってですね、この西の丸からこの本丸に入って天守閣まで中をずっと歩いて、登った時に、まあ、とても感動したんですね。この、まあ、神奈川県にも小田原城という城がありますが、今はですね、こう中をくぐるだけの、まあ、ハリボテのような感じで中には入れないんですが、姫路城はお城の作りが、まあ、全て、わかる、攻めにおいても守りにおいても本当によく考えられて作られているなということを、当時の人たちがよくですね、そのように設計し、そしてこのような立派なものを作ったなということを、まあ、感動したんですけれども、日本のお城もいくつもあってですね、この何ですか、山城というんでしょうか、この形状、山のこの形状を利用してそれを砦とするお城もあるようです。山城、そこも難攻不落の城が、まあ、いくつもあるようですね。そして、まあ、この要塞都市としては、まあ、有名なのはこの熊本城であるように聞きました。戦国のこの名城作り、城作りの名人が、加藤清正がですね、この熊本城を作って、江戸時代初期に、そして、この明治維新の頃ですね、この西南戦争でしょうか、そのまあ舞台となって、まあ、西郷隆盛がこの難攻不落の熊本城を落とすことができなかった、加藤清正に負けたというような言葉を残したことを聞いたことがありますが、難攻不落の城をですね、その壁をどのように攻め入ることができるだろうか、それを目前にしてヨシュアは城壁の前で佇んでいました。まあ、自分の存在がですね、いかに小さく見えたかということも伺えます。まあ、先週はそのようなところから、先々週ですね、そのようなところから抜き身の剣を持ったこの軍の将という人に会ってですね、そこから前回を見ました。ヨシアはこの抜き身の剣の持った主の王さを見てですね、敵か味方かと尋ねました。すると敵でもない味方でもないという答えが返ってきて、私は主の軍の王さとして将としてここに来たんだと、その答えが返ってくると、続けてヨシアはあなたは私に何を語ってくれるんですかと尋ねました。何かこう戦い方やそのようなことを語ってくれると期待して尋ねると、まあ履物を脱ぎなさい、ここは聖なる場所だという言葉が返ってきた。あなたは味方ですか敵ですかと尋ねた。その期待した答えは、あなたの味方だという答えを期待していましたが、神様はこの時敵か味方ではない。神がどちらかにつくのではなくて、あなたが誰についているのか、そのことをこの時にですね、問いたわけです。それが大切だということをお話ししました。神様はご自分の立場をいつもその時その時に明確にされるお方です。そして私たちがこの神の側に立っているかどうか、ということが、まあ、重要だということもお話ししました。また二つ目の質問においては、エリコの町をこの攻略する方策をですね、語ってくれると期待したヨシアに対しては、あなたの靴を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所だと、まあ、入ったギアをニュートラルに戻そう、主の御前に静まって待ち望もうということをお話ししました。全く信頼を主に置いて、そんなやりとりの後ですね、ヨシュアは容易に崩れ落ちないこの堅固な城壁に囲まれたエリコの町に向かって足を進めました。この有名なエリコの戦いは、主の勝利の約束の言葉 つ、そしてもう一つは具体的な指図によって始まっていったということがこの6章を読むと分かります。6章1節から5節までもう一度お読みします。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りするものがなかった。主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。七人の祭司たちが七つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、七日目には七度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。今日ここから第一番目に、主の思いよりも高い神の思いというところを一緒にご一緒したいと思います。主の思いよりも高い神の思い、ここでですね、よりいよいよ具体的なことがヨシュアに語られました。しかし今読みましたように、その内容というものもまた奇想天外な戦略だったんです。神様は人が想像できないこの独創的な方法で働かれます。そして全く予想もしなかった戦い方をヨシュアにここで告げました。それは契約の箱を担いだ祭司と戦士たちが町の周りをぐるっと回る一周、これを6日間続ける。1日終わったらそれでその日は終わり、2日目も同じようにぐるっと城壁を回る。まあ、4節を見るとですね、こうあるんです。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目にその7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。7という数字がですね、何度も出てきます。7日目には町の周りを7度回る。そして祭司たちが角笛を吹き鳴らし、その音を合図にすべての民がおーというこの時の声を上げる。すると城壁が崩れ落ちるという、そのような内容でした。まあ、自分たちは指一本この壁に触れることがない。しかしそのようにしたならば、この堅固な城壁がガラガラガラと崩れ落ちると言うんです。これはですね、信じがたいことであったと思います。神様のなさることは人には理解しがたいところがあります。皆さんも生活の中でですね、そのように感じておられるところがあるんではないでしょうか。イザヤ書55章9節には、天が地よりも高いように私の道はあなたの道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと語られています。ですから分かりにくい、ですから理解しにくい、ですから受け取りにくい、そのような時がですね、私たちの生活の場にも多々あるんではないかと思います。もしですね、これを命令通りに行動するならば一体どうなるんだろうか。聞いたらですね、聞いた時に私たち、まあ、人間にも当然人にも知恵や知識がありますから、この聞いたことについて考えるということをするはずです。いろいろ ここでですね、ヨシアも考えたはずです。民も考えたはずです。まあ、どんなことを考えたかなと、いくつか挙げてみました。もしこの命令通りにするならば、ただ黙って町の周りをこの前巡っているときに、敵は襲ってこないだろうか。丸腰です。持ってるのは角笛と箱笛、契約の箱だけです。何も戦う武具を持っていないんですね。それが数名こう回るだけなんです、城壁を。もしそのような状況の中で敵は襲ってこないだろうか、その時、もしそうなったらどうしようか。あるいはですね、周りの人々の目にはこのことどう映るだろうか。まあ、キーな光景だと思います。黙々とですね、何やら、何を意味してかわからないけど、祭司と、角笛を持った祭司と、契約を担いだ者と、そのうちらの戦士がですね、回ってる、歩いて。周りの人にはどう映るだろうか。変な行動だと見られないだろうか。これを見て、敵方がですね、見下したり、あざけって馬鹿にしたり、笑ったりしないだろうか。また三つ目には、この行動にはどんな意味があるんだろうか。一体これと壁が崩壊することとどういう脈略があるんだろうか。なぜこんな命令を出したんだろうか。こんなことをするのには抵抗を感じる。まあ、そのような考えがですね、ムクムクとこの心の中にですね、湧き上がったんではないだろうかと、まあ、推察します。もし私でしたら、きっとそうだろうと。皆さんが神様に対してですね、これと似たような感情を持つことがないでしょうか。神様信じても、人の目が気になる。人がどういうふうに信じて歩んでいる自分に対してどういう評価を持っているのか気になる。自分はイエス様を信じて、教会に礼拝しに行っている。明日一緒に遊びに行こうよ。いや、私ちょっと用事があるから。教会に行ってるからクリスチャンだからとはなかなか言えないという人もいらっしゃるでしょうか。周りの人がもしそれを知ったならば、自分のことをどう思うだろうか、その時自分はどう答えるだろうか。変に思われたくないから、そのことは人には言えない。聖書の言葉をですね、そのままそっくり信じることができる人もいればですね、そうでない人もいます。まあ、いろんな経験を経た上で、やはりこれが真理なのだと、受け取るようになっていくという人も、まあ、多いと思うんですね。私は先日この教会に子供の頃から行ったことがある。大人になってもですね、クリスチャンではないんですが、聖書の知識も豊富にある方とお話しする機会がありました。その時に聖書に書かれている内容がいかに信じがたいものであるかということをその人はとくとくとですね、話して聞かせてくれたんです。私はですね、そこで、ずっと聞きながら、まあ、一言ですね、聖書に書かれていることがどう確かかどうか、まあ、ここでは、まあ、検証しない。したら、まあ、議論になることが分かっていたので、検証しない。正しいかどうかですね。検証しないけれども、でも、2000年も前に書かれた書物を今のこの時代になってもですね、信じる人が絶えることなくこの続いているという事実、むしろですね、求める人が増え続けているという事実、その聖書がこの21世紀の今でも世界各国であらゆる国あらゆる部族に翻訳され続けてベストセラーであるという別な視点からこの聖書というものを見たら、それはなぜだろうか、なぜ人々は聖書に魅了されるんだろうか、そこに何があるんだろうかとは考えませんかと尋ねたんですね。この方は 自分で得ているもの、経験、知識、そして自分が確かだと思っていることを信じている、そこを自分の拠り所としている、まあ、言葉を変えればそれがその人の信仰とでも言いましょうか。そこに信仰を置いているんだなということが分かりました。まあ、人はですね、どちらかに属しています。いつもどちらかを選んでいます。神か自分か、神の言葉か自分の考えか、納得できるところか。それはこの最初の人アダムとエヴァがエデンの園で取って食べてはならないと言われた善悪の木の実を取って食べた時から、それはですね、始まりました。判断するのは神様のなさることでしたが、それは人を、それをですね、人は奪って取って食べて自分のものにしたんです。身を取って食べたことで善と悪の基準をが神ではなく自分が基準となる、なってしまった。ですからいつもですね、自分で判断しなければならなくなりました。人はですね、この二者択一の世界に支配されるようになっていきました。神様の側か人の側か。しかしですね、このような中にあっても神様を信じた人、心にお迎えした人はどうしたらいいでしょうかと、その判断を自分で下す前ですね、どうしたらいいでしょうかと天地を作られた神様に、このはっきりとした対象に尋ねることができるようになったんです。祈ることができるようになりました。私はどうしたらいいでしょうか、それを祈りによって尋ねることができるものになったんですね。神様は人を作られた時に何でも自分で選べる自由意志というものを与えて人を作られました。だからその自由意志を支配されることを神様なさいません。侵害するようなことをしません。ですからあらかじめこれは良いものだよ、これは悪いものだよということをですね、あらかじめ人に提示してくれています。ある時は私たちはそれを促しを持って受け取ることがあります。悪いものから離れなさいと、私たちがその行動に出る前にですね、そのことを広げて教えてくれます。あなたどちらを選ぶのかと、それをどうするかは私たちが決めることです。もし神様の言われることをですね、退けて自分の思うままに、願うままに、したいままにしたとしたらどうなるか。まあその結果は自分で追うことになりますが、神様はそのように私たちがしたとしてもですね、そのような私たちから目を背けることなく、この忍耐してですね、私たちがその言葉を受け入れるまでじっと傍らでですね、待っていてくださる。まあ、それがあの有名な放蕩息子の話にもつながります。理不尽な扱いを受けたお父さんでもですね、待っていてくれる、向きを変えて帰ってくるまで。親は忠告を聞き入れないで好き勝手をしてですね、そんなことをしたらあなたが傷つくから、そんなことをしたらあなたが痛むからという、それが分かって忠告を子供にしてですね、でもその言葉を振り払って出ていく子を放っておくでしょうか。言葉がと子供に届かずにどうにもならない時期が続いても、最後までその子の幸せを願ってですね、一度たりともその子のことを忘れずに、その子が聞き入れるまで忍耐して待つのではないでしょうか。ここに愛という言葉のこの最上級の現れを見るように思うんです。神様はそれよりもそれ以上の愛を持ってですね、 私たちを愛してくださっている。神様は人が見ていかにもという方法を取らないお方です。意外という方法でことをなされる方です。皆さんも生活の場でいろんな面で感じることが、まあ、そのようにあるんではないかと思いますが、その最たるところは十字架による救い。第2番目は十字架による救いこそが奇想天外、救いの道を完了する方法としてですね、奇想天外だったのは十字架による救いこそでした。イエス様の十字架こそがその最たるものでした。人を救う救い主としてこの世に来られるならばですね、人が受け入れやすい、まあ、ヒーローのような、人々があっと驚くような強さを示せば、みんなその人についていきます。いかにもというこの方法、神様取られなかった。もしそうであるならば、この方は救い主だと分かりやすい、そしてみんながそれを受け入れやすかったはずです。しかしそうではありませんでした。イザヤ書53章の3節にイエス様のことを予言した言葉が出ています。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。十字架にかかられるイエス様のことをですね、イザヤはこのように予言しました。人からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほどに蔑まれたって言うんですね。私たちも彼を尊ばなかった。そのような人に見えなかった。そのような姿に映らなかった。神様の子供巫女が英雄の姿で来たのではなくて、このような無残な姿で十字架にかけられた。人から唾吐き捨てられてですね、見捨てられた人として十字架の上で最後を成し遂げられたんです。そして先ほどの言葉は次にこう続くんです。5節にこう続いて書いていました。しかし神は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。後になってわかることですが、ああこれは私の罪のために差し通されたことだったんだ、私の咎のために砕かれることだったんだ、それゆえに私は平安をいただいたんだ、イエス様の打ち傷によって癒されたんだと。神様はですね、このいかにもという方法を取らずに、一番低いところに、一番惨めなところに、その御子なるイエス様を追いやって、そして十字架につけた。しかしそのお方が3日目に復活した。人の世界ではありえないことです。理解に苦しむ方法が私たちの救いの道を、まあ、完了したっていうんですね。それは第一コリント1章18節にある通りです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。そして続く21節に、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。奇想天外なこのような方法をもって神様は私たちの救いの道を完了された。まあ、ヨシアもですね、おそらく何も民もですね、なぜこのような命令を神様が出されたのか、まあ、理解に苦しむところが、まあ、あったでしょう。普通ならですね、この抵抗を覚えて拒否するけれど、ヨシュアと民は従いました。そしてこの言葉の通り実行したんです。その結果はどうだったか。難攻不落の城壁は指一本触れずに 崩れ落ちたんですね。すごいことが起こったわけです。6日間ですね、毎日毎日ただ黙って城壁の周りを一周回る。簡単なようなことですが、実際にここに身を置いたらとても長い7日間ではなかったかと思います。一線交えるような緊張感、緊迫感があるようなところでですね、その城壁の外でただ黙って一周回るんです。回ってる間に疑いの心は起きなかったでしょうか。全く信じ切ってそれをすることができたでしょうか。まあ、定かではありません。1日目回ってその日が終わる、2日目ぐらいは平気だったと思います。しかしですね、この3日目、4日目、5日目ぐらいになったらですね、壁が本当に崩壊するんだろうか。見上げればですね、その壁は自分を威圧しています。この高い城壁は威圧的で、見下ろされているような、自分たちが小さいものに感じるような、そのような威圧感を受けながらですね、本当にこの壁は崩れるんだろうかというような思いで回っていたではないかと思うんですね。気持ちが萎えるような威圧感を持ってエリコの城壁が自分の前に立ちはだかっている、そのような中で黙々とですね、6日間、1日目、2日目、3日目、5日、6日と過ごしていくわけです。壁が崩壊する何の兆しも見られません。エリコの町を回り続けていた民はどんな気持ちだっただろうか。もうやめてしまおうか、もっと別な良い方法があるんではないか、そこからですね、飛び出したいような、それをやめてしまって別の方法を取りたいような思いにも駆られたんではないかと思います。あまりにもですね、単純な行動でした。戦いというのはもっと複雑ではないでしょうか。私たちはこの単純であるゆえにですね、こんな単純なことでこんな大きな成果を得られるのかと頭の中で測るようなことがあります。単純な行動だっただけに疑いの思いも膨らんでいったんではないでしょうか。ただ黙って回るだけでいいんです。大きなものを得るためには見合った行動が必要。こんなんではエリコの城壁は崩されないだろう。それはですね、イエス様を信じるだけでは救われないだろう、罪許されないだろうということにも、まあ、重なっていくことではないかと思うんです。神様は単純な方法を持って全ての技をイエス様に託してですね、イエス様はその技を完了して、その技を完了したものを私たちに約束として与えてくださいました。それを受け入れるだけで、まるで私たちがしたかのように勝利を得られる。信じるだけで救われる。神様のなされる技が単純なだけにですね、こんな簡単に救い得ることができるのかと、まあ理解しがたい。しかしそれが神の知恵によると、まあ、言うんですね。神様の思いと人の思いは異なります。事柄の道筋が立たないと思われるような、この理解に苦しむことの中で、神の言葉に踏みとどまっていくということが、私たちの信仰の進化が試されるときです。単純であるけれども、それに従い続けていく、やり続けていく、とどまり続けていく、この信仰の、まあ、正念場とも言えるでしょうか。この正念場を乗り越えていくならば、そこには素晴らしい神の技を拝することができます。そして第3番目は、静まって神の技を知る。静まって神の技を知る。二節、こうありました。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王 及び勇士たちをあの手に渡した。主はヨシアに仰せられた。真っ先に伝えたのはですね、あなたはこのようにしなさいということではなく、最初に語った開口一番の言葉は、見よ、私はエリコとその王及び勇士たちをあなたの手に渡した。すでにあなたはもうその手に勝利を持っているよと伝えた上で、このようにしなさいと続けて語られたんです。この渡したという言葉は完了形で書かれています。戦う前からあなたはもうすでに勝利を取っているよ、まだ何も起こっていないけれども、しかしもうすでにこのエリコはあなたの手に渡っているよと。ここにですね、私たちがイエス様と共に歩んでいく上での、勝利していく上での秘訣がここにあります。それは私たちのこのすべての患い、すべての重荷、それをイエス様がこの十字架で勝利を取ってくださった。すでにその勝利を私たちも先にいただいているということです。技はですね、私たちがその度その度に成していくのではなく、イエス様がもうすでに完了してくれた。だからあなたは御言葉を信じて身を置き続けていくだけでよい。イエス様、最後の晩餐に言われました。あなた方は世にあっては困難がある。イエス様信じていてもいろんな問題がやってきます。困難がやっていきます。平坦な道ではありません。しかし勇敢でありなさい。あなたの手にはもうその困難を打ち砕く、その困難を乗り越える、その勝利がすでに与えられているからと。すでに私はすでに世に勝ったのですと。ヨシアたちのようにですね、1日2日と何も起こらないけれども、ただ言われた通りエリコの城壁をぐるりと回る、回りながらですね、疑う心、消極的な思い、この威圧的なエリコの城壁の方が私よりも強いんではないか、強いはずだという、その消極的な思い、いろいろな思いが巡る自分自身との戦いの中で、信仰の進化というものは問われていきます。正念場のような時があります。皆さんにもですね、この城壁のように立ち塞がっているような、難攻不落と思えるような問題や、あるいは何か悩みや、そのようなものがあるでしょうか。また行く手においてですね、向かっていくことにおいての障害、見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。渡すだろう、渡せたらいいなではなくて、渡した。それを忍耐を持ってですね、3日4日5日6日何も起こらない中でですね、どんどん猜疑心は高まってくるような中で、でも立ち続けていく、その正念場のような場所で立ち往せていく、主の側を選び取り続けていく。そうするならば、その先に素晴らしい神様の御業を見出すことができるんです。第二コリント2章14節にパウロがコリントに書き送った手紙の一節があります。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。神様はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加えてくださる。これはですね、当時ローマがですね、 戦果をこう収めて勝利を取ると、その凱旋パレードが、まあ、華々しくあったわけです。それを人々は見て知っていました。勝利の行列っていうのは凱旋パレードです。そこにはですね、勝利を取った英雄が車に乗って皆の称賛を得てですね、その凱旋パレードの真ん中を通っていくわけです。あのように神様はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列、凱旋パレードの中心として私たちをいつも置いてくれている。そしてキリストを知る知識の香りを放ってください。一体私たちが何をしたんでしょうか。私たちは神の言葉を信じて従っただけです。技はすでにイエス様が完了してくださっている。黙々と神様の言葉に従って1日2日とことを行っていきました。そして7日目、おそらくこれは聖日だったと思います。7日目、それを迎えた時、民はですね、今度は7周ぐるぐると回りました。そして7周回って角笛を吹いた、その音が聞こえた時に民がですね、時の声を上げると、上げたその瞬間にエリコの城壁はガラガラガラと崩れ落ちたんです。信仰を持って従い続けるならば、やがての時に全てのことが明らかになります。渦中では分かりません。なぜでしょうか、どうしてでしょうか。神様、この何か脈絡のない、何かこう話がつながらないような中でどうしてでしょうかというような思いに駆られる時もあるかもしれませんが、やがての時にそれはこういうことだったのだと明らかになる時が来ます。ヨシュアもですね、ヨシュアや民も初めから分かって行動したわけではなかったはずです。従い続けていった後に、このエリコの城壁がガラガラガラと崩れ落ちるその瞬間を見ることができました。皆さんの目の前にもそのような問題が立ちはだかっているでしょうか。10節を読むとですね、ヨシュアは民にこう命じています。10節、ヨシュアは民に命じていった。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。ヨシュアがこう民に命じたのはですね、この沈黙、黙っていなければならない、喋ってはならない、声を上げてはならない、この沈黙の7日間にこの神様の力の御業を信仰によって待ち望むということに心を注いだからではないかと思うんです。あれやこれやとですね、こうじゃないか、ああじゃないかではなく、この7日間ただただ信仰によって待ち望むこと、神様の前にですね、それに心を注いだ、そのための沈黙であった。感情に流されないように声を上げず冷静を保つ。敵の偵察隊がどこに隠れているかわからない、話を聞かれないようにということもあったかもしれません。一人一人が沈黙し祈りながらですね、神を待ち望みながらこの7日間を通り抜けた。そしてその先にすでにあなたの手に渡しているということが実際に起こっていったんです。イザヤ書30章の15節、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなたは力を得る。信仰の正念場のような時を通る時にですね、立ち返って静かにする、そして落ち着いて信頼し 主からの力を待ち望む。私たちの思いより高い神の思いの中で、私たちはこの地上での歩みをしています。理解できるできないこともありますが、しかしですね、もうすでに技は完了されている。イエス様の救いが、イエス様のすべての御業がもうなっている、勝利取っている、結果が出ているんです。それを握らせていただいて、この正念場を歩み続けていきたいと思います。今しばらく御言葉に応答して、それぞれで祈りの声を主の御前に上げてまいりましょう。天のお父様、あなたのご愛を知りながらも、私たちはあなたの御言葉と自分の思いとの狭間の中で揺れ動くような時があります。そのようなものであります。しかしあなたがすでにすべてのその勝利の技を完了してくださって、その勝利をあなたの手にもう渡しているよと、あなた方は困難があるしかし勇敢であれと、ただ私を信じて従ってきなさいと、それがしにくい時も静まって心を主の御前に注ぎ出して力を得なさいと、この吉明を通して今朝受け取っています。あのヨシアやその民が難攻不落と言われたエリコの城壁、その城壁に指一本触れずに、あなたの奇想天外な方法でこの町を攻め取っていきました。私たちを見下ろすような威圧的なさまざまな障害問題、立ちはだかってこれには打ち勝てないだろうと、もう諦めているような事柄においても、私たちはその周りを主の御言葉を握って、ただ黙ってその問題に触れず、ぐるぐると回るだけ、言葉に従うだけで、あなたの素晴らしい御業をもう手にすることができる、その恵みに預かっています。主イエス様、今日私たちにあなたの信仰を注いでください。そしてあなたがどんなに素晴らしいお方であるか、その素晴らしいお方が一番低いところに下られて惨めな姿を人の前で晒し、あざけられ、そのような人が目を覆うような姿を持ってあの十字架にかかってくださったけれど、それが神様のなされたことであったこと、心から感謝します。イエス様はそのことを通して死を打ち破り、勝利を取って復活してくださいました。私たちはただそのお方を信じてついていくだけ、そのような恵み、そのような祝福を私たちの前に開いてくださっていることをありがとうございます。それぞれの場所に置かれ祈られている祈りや課題が皆兄弟姉妹それぞれの中にありますが、どうぞそこにあなたが励ましと力を持って今朝臨んでください。何もできないような状況にあっても、この御言葉を握らせて歩ませてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。